まず、これは、ある注意書きであります。何を注意している時の注意書きかお考えください。はい、その通り、これは山を登った後、山から今度降りていく時の注意事項であります。もう一度読みます。歩きの幅を歩幅をかなり小さくして少しずつ山を降りていきなさい。怖がらず腰を引かないように降りていきなさい。使われるものがあれば木の根っこでも何でも人でも、捕まって降りていきなさい。前の足に重点をあるまま、重点があるまま、重心があるままドスッてですね降りないこと。はい、山を登られる方はたくさんいらっしゃると思いますけども、私も年齢的に自分に与えられている山をですね、年齢的に降り始めて、いるわけです。ですからいろんなことをですね、考えるようになりました。で、先日ですね、誰かが山を降りることに関して面白いことを語っておられました。これは私たちの人生にこう当てはまるとですね、とっても興味があると思いますので、その言葉を、紹介いたします。大体こんなことを言ってました。ゆっくりいきます。山を登った人の事実はしっかりちゃんと山から下まで降りてきたことが山へ登ったという事実となる。降りていく時の方が大事である。山を登っていく時は必死で頂上を目指すから一点しか見えない。でも山から降りる時は初めて眼下に全体が見えてくる。だから山に登ったらしっかり降りてこなければならない。それは山に登った者の使命である。どうでしょうか。登ったらしっかり降りてこなくちゃいけない、ね、しっかり降りてきて初めて私は登ったんだと言えるんだって、登るときは下るとき、登るときよりも下るときの方が大事だ、登るときは頂上しか見えていなかったけども降りるときは眼下に全てのものが見えてくる。なるほどなぁと私ですね感心したわけであります。そういうわけで今日山の、登る途中の人もそれから山から降りてきている人もご一緒になってもう一度神様から歩き方をですね学んでまいりたいと思います。今日の話は4つお話しします。本日の話の流れ、まず、自分の山をものすごい下り方で降り方をした人物、自分に与えられている山をものすごい降り方をした人物、そこからいきます。誰だと思いますか。この人、自分の山をものすごい降り方をした人、それでは途中で気づいていただきたいと思います。1745年千葉県に生まれる。18歳の時に酒屋さんに婿養子で行く。その酒屋さんはもう落ちぶれそうになっていたんだけども、彼は頑張って10年で経営を立て直す。人生50年の時代です。50歳で彼は引退して すべてのものを息子に渡します。盆栽に手を出すか、出さない。彼は引退したその日から夜中になっていつも星を見上げていた。何考えてんのあなた、もうゆっくりしたらいい。彼はこう言った。私は地球ってどのぐらいの大きさか調べてみたい。50歳からですよ。地球の大きさを調べてみたい。そして51歳から彼は天文学、測量、そして科学を勉強し、自分の家に何か建てる、何か建てるって言っちゃいけないですね、はい、すごいでしょ。もうこの時点で分かった人です。そう、彼はこう考えた。日本の地図を作ってみたい。すごいです。55歳、江戸から北海道に旅をして測量を開始するわけです。幕府はお金あげない。全部自分の地、旅費はすべて自費。一日だいたい40キロぐらい歩いた。同行者は馬2頭と7人だけ。誰ですか？はい。なんかブツブツ言って分かんない。ブツブツって聞いてる人にブツブツって言っちゃうけど。はい。伊能忠敬。彼は北海道に出発する前に練習したんですって。何を練習したかっていうと、一歩、自分の一歩を69センチ進む。右と足、右左の足足して138センチで歩く。これをまず練習しきったの。そして江戸を出発して一つ一つ測って前に進んでいった。そう、伊能忠敬は日本地図を作り上げた人物です。彼の前にも日本地図はあった。だいたいこのぐらいのもん、これぐらいのね、もうちょっと近づいて、でもこのぐらい。ところが彼が17年間で作った地図はこんな感じ。今の GPS、 スーパーコンピューターで計算した結果、この稲葉さんの地図と GPS の誤差は 0.1% 以下。江戸に戻ってきます。幕府は唖然としたわけです、その正確さにね。彼は測量の時に刀は竹光にしたね。全部の信用をもう捨てようと思った。彼は旅行先で娘に手紙を書いた。歯はほとんど抜け落ち、一本になってしまった。もう奈良漬けを食べることができなくなった。こういう人がいるんです。こういう生き方を最後にした人がいる。彼、北海道から帰ってくる。すると幕府、長子に乗って四国も行ってくんない、九州も行ってくんないと命じられる。その時60歳よね。そして60歳から70歳まで九州、四国、五島列島まで行って、そしてやっと70歳で帰ってくる。3年後に亡くなる。彼が15年で旅した距離、地球一周分。彼が亡くなった後、4年した時、彼のお弟子さんたちが1921年にあのって言ったことがないけれども、江戸城大広間、大広間に彼が作り上げた地図を並べた。36,000分の1の地図214枚、それをこの長崎ドームで並べた時の写真214枚。 いかがでしょうか。伊能さんの碑が立ってるんですけども、横にこんな風に書いた。忠敬は星や暦を好み、あ、難しいね。暦を好み、測量にはいつも、はい。何だ、何だと思いますか。忠敬は星やも好み、測量にはいつも、喜びを顔に浮かばせて出て行った。60歳になって、65歳になって、70歳になって、何か喜びを持って行うことができるものが皆さんには終わりですか。こんなふうに生きていった人がいる。2番目、聖書が教える生き方。街を歩く人を見ていると、ぼんやり見ていると、その歩き方はですね、人様々であります。背中丸めて歩く人、胸を張って歩く人、大股で歩く人、ふらふらふらふら歩いている人、でも何かその歩き方でその人の体の状態、そして心の中まで現れているような歩き方をしているのであります。歩き方教える、書、それはエペソの書だと言われている、ね、このエペソの書の中から3つだけ歩き方を学んでいきたいと思います。まず最初の聖句、そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人、神様を知らない人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えによって歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心固くなさのために彼の命から遠く離れています。旧約聖書はですね、ここのところ虚しい心で歩いちゃダメだって言ったんです。虚しい心、つまりどこへ向かって歩いているのかわからないような生き方をしちゃダメだって言うんです。目標を持っていないような歩き方。散歩はいいんですよ。散歩はいいんですけれども、散歩って何か目に入ったら気分を任せて、その晩の気分に任せて道からそれる。それが虚しい歩き方だ。アメリカで起こった事件を皆さんお読みになったことがあると思います。子供が、ちっちゃい子供が広場に止めてあったブルドーザーのスイッチ入れちゃったんです。急にエンジンがかかって動き出した。この運転手がいないブルドーザーは通りもない、全く予測がつかない荒っぷりをしたわけです。まず一軒の家を、垣根を壊し、物干し場を突っ込み、果樹園を押し潰し、水道管を破裂させ、そして数百羽いた鶏小屋を全滅し、最後に止まったのは大きなコンクリートの家で止まった。その間になんと4つの町を突き抜けて1000万円の損害を与えた。これが目標、目的のない人生の危うさであります。逆に言えば、逆に言えば、目標をしっかり持つということは、私たちの歩き方を安全にします。目標をしっかり持つことによって、私たちは移り気、気分次第、その移り気から私たちは守られるのであります。目標を持っていらっしゃいますか？そして、目標を持つ歩き方は、横道からそれる誘惑から私たちを、皆さんを守るのであります。勢いよく走っている馬は、ブレが刺したくらいでは止められない。なぜ私たちは人の言葉で揺れて、人の言葉で立ち止まるんでしょうか。一番目の聖書の言葉は、目標を持たないような、虚しい歩き方をするな。2番目、では、 そういう人生の目的とは、目標とは何でしょうか。この言葉が私たちに教えています。あなた方も愛によって歩みなさい。皆さんはどんな家に住んでいらっしゃいますか。皆さんはどんな家庭で過ごしていらっしゃいますか。私たちは生きていると腹を立つことやイラ立つことが起こります。起こらない人いない。でも嫌なことが起こるたびに、ああこの家は住みたくない、この家は気に入らない、そのために私たちが引っ越しをしていたらどうなっちゃうでしょうか。この聖書の言葉は、引っ越したくなる私たちに、あなたは愛という家にいつも住んでなさい。どんなことが起こっても愛という家を飛び出さないように生きなさいと皆さんに命令しておられるのです。僕らは砂の上を歩いているヤドカリではありません。何か起こるたびに、何かと衝突するたびに家を飛び出して引っ越しを繰り返していると、どうなりますか。生き方をその度ごとに変えると、イエス様を信じていこうと決心したことは、私たちが愛の中、愛という家の中で暮らしていこうと皆さんは決心したのであります。愛を住まいとするものは、罵られても軽蔑されても冷遇されても簡単には家を変えません。3番目、あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのであります。光の子らしく歩きなさいと口語訳は言っています。私はですね、以前こういう言葉を聞いたことがあります。らしくないことは河原君、大抵悪いことだよね。らしくないことは大抵悪いことだ。男性が女性のように振る舞ったらどんな空気になりますか。小さい子供が大人びたような口の利き方をするとどんな空気になりますか。らしく振る舞うと、いつもそこに美しさが生まれるのであります。一番美しいのはこのらしく生きることであります。聖書は光の子になりなさい。光とはもちろん御言葉、御言葉を、聖書の言葉を2日も3日も1週間も2週間も読まなかったら、私たちはここに書いてある正義と真実を保っていけますか。神様は私たちにクリスチャンらしく生きていきなさいと命じておられるのであります。さて4つ目、ペテロの歩き方を考えます。十二弟子の中にペテロという馴染みの弟子がいます。どこを取り上げてみたいかというと、ペテロのこの場面です。はい、右側にいらっしゃるのがイエス様、そして左側に座り込んでいるのがペテロ、後ろには小舟に他の11人のお弟子さんが、乗っています。実に面白いですね、場面であります。嵐の中、イエス様が上を歩いて、弟子たちが乗っている船に近づいて来られたあの場面であります。さあ、その会話が面白い。いきます。イエスはすぐに彼らに話しかけられた。安心しなさい。私だ。恐れることはない。すると、ペテロが答えた。主よ、あなたでしたら、私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、 ペテロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ、お助けくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。イエス様とペテロとの非常に面白い会話であります。やりとりです。ペテロは相変わらずペテロらしく、イエス様はこれまたイエス様らしいお返事をなさっておられます。水を歩いているイエス様を見て、ペテロが思ったことは、なんと俺も水の上を歩きたい。この人の反応はすごい。思いますか？この反応を見てイエス様もきっと微笑まれたと私は思ってます。ペテロは、ペテロは、ほら、後ろの船のヘリに捕まってガタガタ震えている弟子たちとは違うんです。ペテロは後ろの船のヘリに捕まってただの傍観して観察して評価だけするような弟子ではない。ペテロは、私も歩いてあなたのそばに行こう、行きたいですって願ったんです。ここにいらっしゃる皆さんも何年か前にイエス様を救い主だとお知りになり、私もイエス様、あなたのもとに歩かせてくださいとバプテスマという水をくぐって皆さんはクリスチャンになられたはずなんです。イエス様はその時、さあ来なさい、歓迎してくださいました。ここにお集まりくださったある方は、もう40年もう60年も前に水の中を歩き始め、どんな旅でしたか？イエス様を信じてどういう旅だったですか？私は振り返ると、ここにあるように水の中を歩くような私は旅をしてきました。それは来なさいっていうから従ったら、おぼやかけ、助けられ、また呼ばれ、またまた助けられ、その繰り返しを何十年も40年間もですね、やってきたわけです。皆さんはどうですか？何度助けてくださいと叫んだことか、それからこれからを叫ぶことになるか、大体想像つきます。で、こうしていろんなことがあって、いろんなことに覚えかけてなりそうになりましたけれども、まだ歩かせていただいているのはたった一つです。それはイエス様が私を、皆さんをすぐに手を伸ばして捉えてくださった、そのおかげで生き残っている。まさに私たちの希望は、このすぐに手を伸ばしてくださるイエス様のこの手にかかっているので、イエス様は今の私たち皆さんに向けて、恐れずにさあ安心してきなさいと招いてくださいます。きっとこれからも何かにはまり込み、何かに溺れかけても、イエス様の手を私たちも握り返していきたいと思うのです。さあ、ここまで来ました。では最後、そろそろ起きないとダメよ。今に来ますね。めげずに行くんですよ。はい、自分に言ってるだけです。じゃあいいですか？イエス様を信じて歩いてゴールした人に何を待ってるか、お話します。実は今からお話しする話は、以前にも私が皆さんにですね、ご紹介したお話です。ですが、私は年齢を重ねて自分の山を降り始めてきた時、 この話が少し分かってきました。もう一回話します。アメリカ大統領ルーズベルト大統領がアフリカに出張に行ったんですね。出張に行った。そして何ヶ月かした後にアメリカ本国に船で戻ってきた。戻ってきた時に港には楽団が用意されて、花束が用意されて、そして何千万っていう人が、我が大統領が戻ってきたって大歓迎だったの。ところがその同じ船に乗ってた人がいた。この人アフリカで20年近くイエス様を伝える伝道の働きを終えてやっと帰ってきたおじいちゃんの宣教師、同じ船に乗って帰ってきた。でも彼を港で迎えてくれる人は一人もいなかった。大統領はあんな感じ。彼は寂しくなってきた。大統領へのあの歓迎ぶり方や、誰も迎えてくれる者もいない自分の帰郷、寂しくて辛くて涙こぼれそうになった時、声がした。どういう声か。あなたはまだ本当のふるさとに到着していないのですよ。あなたはまだ本当のふるさとに到着していないんですよ。お分かりになりますか。もちろんこの声は神様のお声、お分かりになれると思います。彼の気持ち分かりますよね。一生懸命やってきたのに報われないことを思い、いや報われないことの方ばかりの人生であります。思ったほどの反応がない。決して報われるために頑張ってきたんじゃないけれども、ああってこんな感じなのかって寂しくなる時がどなたも終わりだと思います。自分が選んできたこと、努力したことがなんだか人の記憶の中から砂のように消えていく、そう感じることがあるわけです。この老牧師もそれを感じた。その時神様が、あなたはまだ本当のふるさとに到着していないんですよ。はい、それでは一曲聞いていただきます。神戸有野台キリスト教会男性40章、そう、真珠の門開く、広く開き。
真珠の門広く開き、エルサレムが見える、光輝くエデンの園が目の前に見える。するとイエス様私の方へ近づいてこられ、語られる、
私たちの旅の終わりがこうして神様から用意されていることを覚えておきたいと思います。最後なぞなぞ、年を取ってくるとピカピカに光ってくるものは何？年を取ってくるとピカピカに光ってくるものは何でしょうか？うちの子供、父さんのおでこ、違う、ちょっと合ってるけど、年を取ってピカピカに光ってくるものは家の中の手すり。うまい、あ、うまいって自分で言っちゃダメなんですね。そしてもう一つ、天に用意されている命の冠、死に至るまで忠実であれ。そうすればあなたに命の冠を授けよう。神様は命の光り輝く冠まで用意して待っている。ダニエルはその生涯数々の幻を見せられたんです。いっぱい見せられたんです。ダニエルはですね、分からないからこう言ったんです。主よ、どういう結末が用意されてるんですか？この世界はどうなるんですか？私の家族の結末はどうなるんですか？神様がおっしゃった言葉、ダニエル、あなたの道を行きなさい。お前はあなたの道を行きなさい。そうすればあなたは休みに入り、定められた日の終わりに立ってあなたの分を受けるでしょう。最後に読みます。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今は義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む者は誰にでも授けてくださいます。本当に大きな恵みと招待を受けていることを大事にして、山から下っていき、山に登っていきましょう。